マルコ一章一節から八節。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。本日はこの箇所からイエス・キリストの福音の始めという題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。昨年も皆さんと共に信仰生活を守り、そしてこのようにして毎週礼拝をお捧げすることができたことを本当に感謝をしています。またこの年もお一人お一人が神様に祝福され、そしてこの泉教会全体としてですね、守られて共に歩むことができれば、そして礼拝を共に捧げることができればというふうに願っています。本日ですね、マルコの福音書を開きました。だいぶ前にマルコの福音書、断片的にといいましょうか、見てきたのですけれども、もう一度ですね、マルコの福音書をこの共に読んでいきたいというふうに願っています。前の説教ノートをですね、見ながら、しかし全く同じということではなくてですね、仲介書とこの調べながら新たに教えられたことを共に分かち合うことができればというふうに願っています。著者はこのマルコです。このマルコという人物ですけれども、ギリシャ語を話すユダヤ人であったようですね。当時のこの共通語でありました。ちょうど今日の英語のような、そのローマ世界の中でですね、話されていた、用いられていた言語でした。で、このマルコという人物ですけれども、マルコの母はマリアというふうにこの聖書の中に出てきますが、エルサレムで家を開放していた女性でした。いわばこの、家の教会ですね、を持っていた、ちょっと裕福なこの家系であったようです。そしてこの言い伝えによれば、このマルコの母親のこの持ち家、マリアの家で最後の晩餐がこのなされたということです。それがマルコの福音書の14章に出てきますけれども、ちょっと開いてみたいと思います。マルコの14章のこの13節14節をちょっと読んでみたいと思います。マルコ14章13節。 イエスはこう言って弟子のうち2人を使わされた。都に張りなさい。すると水瓶を運んでいる人に出会います。その人についていきなさい。そして彼が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする、私の客間はどこかと先生が言っておりますと言いなさい。ここにですね、家の主人というふうに出てくるんですけれども、これはこの全くの、初めての人物ではなくて、イエス様をよく知っていたと考えられます。弟子たちのこともよく知っていた、そしておそらくですけれども、このマルコの父親だった可能性が、大きい、そして、続いてですね、マルコの、14章のこの51節と52節にもこんな、わざわざ書き記さなくてもいいような記録が出てくるんですけれども、このイエス様が逮捕された時の出来事ですね。14章の51節52節、ある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスについていこうと言ったところ、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げたという記録がですね、マルコの福音書だけに出てくるわけです。おそらくですけれども、このマルコの両親の家で彼がですね、雨布を一枚まとっただけで寝ていた、けれどもイエス様が逮捕されたのでついていった、そして捕まりそうになったので雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げたという、この若きマルコだった可能性があるわけですね。その後マルコはペテロ、パウロ、またいとこのバルナバといった偉大な伝道者たちと深い関わりをこの持っていきました。またこのエルサレム教会、アンテオケ教会、ローマ教会という当時の有力な教会と深い関わりを持っていたわけですね。そして当時の共通語であるギリシャ語をこの話すことができたということで、最初から異邦人伝道にこの関わっていたというふうに考えられます。またマルコはこのペテロと深いつながりを持っていて、当初ですね、そしてペテロの説教の通訳者といいましょうか、また解説者のような働きもその後していたのであろうということが考えられます。ペテロはこのガリラヤなまりのアラム語、ヘブル語ですけれども、それをこのギリシャ語に通訳していたということが考えられるわけですね。ペテロはガリラヤ人気質といいましょうか、単純無骨で、その典型がペテロだったわけですけれども、イエス様はそんなペテロを本当に愛されたわけですね。そしてそのような気質を持った弟子たちをこの多くこの選ばれました。十二弟子の多くがこのガリラヤから選ばれたわけですね。ちょっと洗練されたエルサレムではなくてですね、本当に田舎のガリラヤからイエス様は弟子たちをの多くを選ばれました。ペテロはその代表であったわけですけども、大伝道者で初代教会の柱になった人物であったわけです。けれども いわゆる厳密な神学者ではなかったわけですね。このペテロの役割は福音の骨格をはっきりと示すということでした。キリストの死と復活を単純明確に証言するということが彼の務めであったわけですね。一番間近で、ペテロはイエス様の死と復活をこの目撃した証人であったわけです。一方ではですね、漁師であったので、共通語としてのギリシャ語はそれほど得意ではなかったのではないかというふうに考えられます。ペテロの手紙第一第二をこのペテロは書いているんですけれども、それは実はこのシルワノに代筆を頼んでいるわけですね。シルワノというのはシラスです。説教の、ギリシャ語通訳者が若きマルコだったということかもしれません。そして、何度も何度もですね、その、ペテロとともに、この福音の働きに携わっていたマルコが、このペテロの権威のもとにマルコの福音書を記したのであろうというふうにですね、考えられるわけですね。マルコはやがて伝道者になります。パウロとマルコのいとこバルナバが伝道旅行を始めたときに同行しました。しかしその厳しい伝道旅行にですね、マルコは耐えきれなくて帰ってしまうわけですね。でその次の伝道旅行にパウロは前回途中で帰ってしまったようなマルコを連れて行かない方が良いと考えました。これもやはり大切なことであったわけですね。中途半端な気持ちで、伝道というのはできないという、そんな覚悟をパウロは持っていたわけです。けれどもバルナバはマルコを連れて、そしてパウロとは別の道をたどって伝道旅行をしていったわけですね。これは両方とも大切なことであるわけですね。パウロの考えも大切でありけれども、このマルコはバルナバにある意味でですね拾われて、そしてやがて、そこでですね潰れないで、そしてこのマルコの福音書もこの書くというそんな働きをしたわけです。やがてその後パウロはマルコと和解して、コロサイ書においては獄中のパウロのそばにいたのがマルコであったということが記されているわけですね。だから本当にマルコというのはペテロパウロまたバルナバとともに本当に素晴らしい働きをしてきた人物であったということであるわけです。マルコは偉大な伝道者の傍らにあって、ペテロからは主イエスについての力強い証言を繰り返しつぶさに聞いて、またパウロからはキリストの福音とは何であるのかということをこの聞いてきたわけですね。そしてそれらをもとにこの文書化したものがマルコの福音書であろうというふうに考えられます。そしてこの福音書の中ではこのマルコの福音書が最初にこの記されたわけですね。おそらくですけれども、このペテロが殉教した年かその翌年くらいにこのマルコの福音書がこの完成したというふうに考えられます。若い時と比べてですね、彼は成長したわけですね。若い時は本当に心もとないそんな人物であったわけですけれども、その後本当に成長して役に立つ ものとなっていきました。泉教会のですね、子供やまた若者もやがて主に用いられるようになるということを本当に期待していきたいというふうに願っています。マルコの福音書のタイトルですけれども、一章の一節、神の子イエス・キリストの福音の始め、これはこの全体のタイトルでもあるわけです。マルコは彼が書いた福音書を神の子イエス・キリストの福音と呼んだわけですね。これがテーマであったわけです。これはイエス・キリストについての福音であり、また同時にイエス・キリストによって述べ伝えられた福音でもあるという、まあ、両方の意味を持っているわけですね。イエス・キリストの福音、それは罪を許すメッセージであり、自分を義とする人ではなくて明らかに罪ある人々に語られて、これは福音書の中に、マルコの福音書の中に繰り返し、この罪人に、また罪人であるということを自覚している人々にイエス様はメッセージを語られてですね、そして悔い改めてイエス様に従うように、呼びかけられている、招かれているということです。福音の宣教はこのマルコの福音書の中心に置かれています。これより重要な緊急を要する使命はこのないわけですね。やがて12弟子たちが任命されて、心を変えること、罪を嫌悪すること、神に立ち返ることを述べ伝えました。そしてこれらは旧約聖書の預言者のメッセージによってよく知られている内容であったわけですね。心を変え、罪を嫌悪し、神に立ち返るというのは、これは旧約聖書のメッセージでもあったわけです。彼らの伝える良い知らせ、つまり福音は非常に重要なメッセージだったので、それを拒絶するということはその土地の足についた塵を払い落とすという象徴によって示されたわけですね。福音を拒絶するというのは、この塵を払い落とすという、そしてその意味は、福音を述べ伝える者はそれを聞いて悔い改めない者への裁きに対して一切責任がないということをこの意味したわけですね。福音を拒絶することは自分で裁きを招くことであり、キリストのメッセージを拒むことによってキリストを拒むことになるということを意味しているわけです。さらにこの福音は全ての人に伝えられなければならないイエス・キリストについての福音ということですね。まあ、福音というのはこの良い知らせ、戦争に勝った、また王に子供が生まれた、まあ、そんな時にこの福音という言葉がこの使われてきたわけです。まあ、ユーアンゲリオンという言葉ですけれども、当時のローマ皇帝は神格化されていたわけですね。けれどもイエス・キリストこそ神の子であるというメッセージがこのマルコの福音書のこの根幹であったわけですね。そしてその冒頭にも神の子イエス・キリストの福音の始めというふうにこの書かれているわけですね。ですからこれはローマ皇帝よ、あなたが神なのではありません、このイエス・キリストこそ神の子、子なる神そのものです という意味が含まれている、まあ、重大なチャレンジであったわけですね。この大胆な書き出しは絶対的権力、権威を持ち神格化されたローマ皇帝に挑戦するもの、信仰告白そのものであったわけですね。戦前戦中、まあ、戦時下の日本は天皇はまさに神であったわけです。天皇礼拝、神社参拝、それらを日本国民すべてが強制させられました。ですから初代教会のその戦いというのは他人事ではなかったわけですね。神の子イエス・キリストを受け入れない人の罪深さとの戦い、神以外、救い主以外の何かをですね、まあ、神格化する、神とするというのはいつの時代も変わらないわけですね。神の子イエス・キリストの福音、まあ、これを聞く者、読む者はイエス・キリストが神であるか否かという決断を迫られるものであって、どっちつかずは許されない、まあ、そんなメッセージであるわけですね。2節と3節を見ると、これは出エジプト記とイザヤ書とマラキからのこの引用になっています。まあいわば本当に大雑把にと言いましょうか、乱暴に言うならば、この2節3節の引用、旧約全部がこう言っている、旧約の要約、神の言葉の全部が今ここで実現する、その成就としてのこのヨハネの活動があるんだということですね。これはバプテスマのヨハネの働きに、記録にこの、まあ、続いていくわけですけれども、そうですね、読んでみましょうか。2節、預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りに。ということで、4節以降、バプテスマのヨハネの記録が始まるわけですね。バプテスマのヨハネは、この主が来られる、その喜びの知らせを告げる、旧約聖書の約束が新約聖書で実現していくということですね。そして新約聖書の約束というのは、これらは全部これから実現するということですね。私たちはその喜びの知らせを福音書としてですね、また新約聖書として読むことができるわけですね。私たちはイエス・キリストによって罪が許され、神の子とされ、滅びからあがなわれて救い出されて、そしてキリストと同じようにたとえ死んでもよみがえらされて、永遠に神の国で生きることができるという祝福ですね。この福音、まさにこの福音をですね、私たちは何度でも繰り返し喜んで、そして心からの礼拝を神様に捧げていきたいというふうに思います。4節以降のところで、このバプテスマのヨハネ、が出てきます。バプテスマのヨハネはこの罪の警告と神様の新しい訪れが来る、新しい御業が来る、だから罪を悔い改めようということですね。ちょっと読んでみたいと思います。じゃあ4節からですね。バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。 ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて自分の罪を告白しヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛の衣を着て腰に革の帯を締めイナゴと野蜜を食べていた。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。これがこのヨハネのバプテスマのヨハネのメッセージでした。悔い改めですね。今までの歩みは間違っていましたと言って向きを変えて神に立ち返るということでした。そして私たちが洗礼を受けたということはそういうことであるということですね。罪を悔い改めて神に立ち返る、その見える印が洗礼であるということですね。皆さんそれぞれ、何年前でしょうか、あの洗礼をこの、受けられていると思います。私は60年前ですね。失礼しました、50年前ですね。50年前にこの洗礼をこの受けたわけですけれども、もちろん十分そのような自覚があったかというと本当に心もとないんですけれども、しかしこの洗礼を受けたということはまさにこの罪を悔い改めて、そして神に向かって向きを変えるということですね。バプテスマのヨハネが授けた洗礼とですね、基本的にはその意味は同じであるということです。そして古い自分に死んで新たに神に生きるということですね。死ぬというのは苦しいことですけれども、生き返ることはもっと素晴らしいことですね。新しい命に生きる、これはやがての私たちがですね天においてよみがえる、そのことの象徴でもあることを覚えたいと思います。そして神様の恵みの契約に入れられる、罪を悔い改め罪に死んで罪の支配から解放される、そしてキリストにつなぎ合わせられる、キリストとの新しい関係に入るという、そこに洗礼の意味があるわけですね。キリストにあってキリストと共に生きるということです。でこの時に人々があらゆる地方からやってきているわけですね。五節のところ、ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて自分の罪を告白しヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。人々はあらゆる地方から交通手段もない荒野に集まってきたわけですね。皆さん帰省等は、された方もいるでしょうし、そうでない方もいるかと思います。私は今日の、午後か夕方にですねまた群馬に行くわけですけれども、どれだけ混んでいるのかちょっと見当もつかないんですが、でも下りですので大丈夫かなという思いもあるんですけれども、それでも順調ならばですね、ここから藤岡まで、この最短で2時間弱で行くことができるので、なんですけれども、当時この荒野を歩いてですねヨルダン川まで行くのに一体何日かかったのかというそういったことですけれども、それだけかけてヨハネのもとに集まったわけですね。そしてそれだけ人々はこの救い福音に飢え渇いていたということだったと思います。 霊的な植え書きを持って神様を求める人々は必ずいつの時代にもいるわけですね。でヨハネはこの時にわざわざ荒野においてですね、洗礼を授けていたわけです。なぜエルサレムの中心街ではなくてですね、荒野なのか、町の中心の方が人々は集まりやすいのではないかというふうに思うわけですけれども、エジプトを脱出したイスラエルは荒野で神様が厳しい訓練を与えたわけですね。そしてその荒野の経験を通して約束された救いへと導かれました。それを象徴しているのではないかというふうに考えられます。エジプトを出て、神様と二人きりになる、さまざまなしがらみ、人間関係、社会の関係から切り離される、そして神だけに向き合う、これが、ある意味ですね、今日の霊的な荒野、そして悔い改めの意味があるのではないかというふうに思います。それまで寄りかかっていたものを捨てて神様と出会う、これが出発ですね。イエス様もこの荒野でサタンの試みをこの受けられているわけですね。これはこの後に出てくるわけですけれども、バプテスマのヨハネも荒野で悔い改めを叫びました。モーセや東方の博士、羊飼い、皆荒野の経験を通して神様に、イエス様に出会っているわけですね。福音、喜びの訪れの前に荒野に向かう必要がそれぞれあるかもしれません。私たちもですね、どうでしょうか。洗礼を受けるという時に、その前にですね、さまざまな悩み苦しみを通して福音に出会ったという方が結構いるのではないかと思います。苦しみ、孤独、誘惑の中で自分自身に向き合い、そして、神様を見出して神様に向き合うということですね。ヨハネはこのやがてですね、イエス様にもこの洗礼を授ける、そのことが9節以降のところにこの出てきますけれども、またそれはですね、次回見てみたいと思います。私たち日本の教会、またクリスチャンは実際には本当に数が少ないですね。なかなか日本の人口の 1% を超えるというのがですね、本当になかなか難しい現実があるかもしれませんけれども、私たちは少数であることを恐れる必要はないわけですね。むしろ少数の中に神様によって選ばれていること、救いに選ばれていることに私たちは感謝したいと思います。そして、この人々はバプテスマのヨハネのところに、あらゆる地方から交通手段もない荒野に何日もかけてこのやってきているわけですけれども、霊的な植え書きを持って神様を求める人々がいつの時代にもどこにも必ずいることを覚えたいと思います。そして私たちはこのイエス様が伝えた福音、またマルコをはじめですね、ペテロやまたパウロや多くの弟子たちが本当にこのそれを命を懸けて伝えてくれた福音、そしてそれが本当に私たちに届けられたわけですね。その福音を本当に大切にしていきたいというふうに思います。 そしてこの神様によってその福音をですね、私たちがこの受け入れることができるように心が開かれたことを本当に感謝したいと思います。そして、福音にこの私たちも続いて生きていく歩みを今年もですね共にしていきたいというふうに願っています。ではお祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。神の子イエス・キリストの福音とマルコが書こうとした私たちに伝えようとしたその福音がこの福音書の中に記されていることを覚えます。イエス様が私たちを救うためにこの世に来てくださり、さまざまな犠牲を払い、最後は自らの命を十字架によって捧げて私たちのために与え尽くしてくださいました。そのことによって私たちが罪許され、そして救われて神の子とされ永遠の命が与えられる、その福音を完成してくださった恵みを心から感謝いたします。どうぞ私たちがイエス様が命を払って、達成し私たちに与えてくださった福音を本当に、より深く理解して、そして福音をいただいてこの年も私たちが共に歩んでいくことができるように、どうぞお一人お一人に祝福を与えくださることをお願いいたします。そして、共に、天の御国を目指しつつこの一年も歩んでいくことができるよう、主が祝福を与えくださることをお願いをいたします。私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。